はい、始まりました、マンガジャック第81回でございます。すべてのチルドレンおめでとう。
あ、だから拍手込みな。
なるほどね。
石川祐希です。
あ、ちょっと、いや、てかコンドル。
、うん、君いい匂いするね。西光海です。
早波を返せ。
あー、音楽痛い。
ゴールドラッシュからです。
ね、音楽痛い。
そうだそうだ。
ね、それ言いたいよね。わかるよ。
言いたいわ。さあ、はい。ということで、はい、エヴァンゲリオンの後半。
後半。
ということなんですけれども、ね、
はい、主に劇場版のことを話すので、
そうですね、
ネタバレちょっと注意ということで。
は
い、
がっつりネタバレさせていただきます。
はい、今回はがっつりです、
はいはい。申し訳ございませんが。はい、見てない人はね、はい、一旦見てから聞いていただいたりとかしていただくといいと思います。はい、もう今日はゆるゆるでいこう。
そうですね、
ゆるゆる
で。
もうだから、
はい、前回がちょっとがっつり解説をしまくってしまった
の。しんどかったですよ、もう。覚えるのが。
ごめんなさい、うん。
だらっとしちゃった途中で。
言うやつを
休憩。ね、僕ら休憩、は
い。ということで、はい、好きなキャラとか、はい、好きなシーンとか、はい、好きなセリフとかね。
シリーズね。
セリフは言ったよね、今。
そういうことじゃない、ね。もっといっぱいあると思うから、
確かに確かに確かに、
もうそういう話をガンガンしていこうかなと思います。
はい。
ね。
うん、
まずどうする？
どうしましょう。
誰から言う？
好きなキャラから？
キャラちょっと、
うん、
たくさん出してみません？
おー、
こんな人いたよねっていうのを、なんか、全員結構いいキャラだと思うんですよね。
うんうんうん。
うんうん、まずは、はい、まずは牧波まりでしょう。
西光ちゃんがセリフ言ったキャラね。
僕超大好きです。
ね、うん、コスプレ、マリのコスプレめちゃめちゃ多いね。赤眼鏡して、制服、あの可愛い制服着て、
あ、ピンクのあれ、プラグスーツじゃなくて、
プラグスーツじゃなくて制服の方。
うんうん、メガネ探すシーンとか可愛いですよね。
いや、マリは可愛い。なんかね。あっけらかんとした感じが、
うん、
そのエヴァ
9
で、
うん、
なんかこの演出すごいいいなと思ったのが、うん、そのなんかみんな必死になって戦ったりとか、
う
ん、すごいおどろおどろしい激しい曲が流れてる最中に、
うん、
緩い鼻歌歌ってるっていうね、
夏メロをね、
そうそうそうそう、ああいうのがね、演出すげえいいなって、う
ん、あいつだけ気軽に戦ってんのが超楽しいですよね、
うんうん、だからなんか何の監督が、
うん、
あのちょっとこう暗い子というかおとなしい子が好きな男の人は綾波レイ派、
うんうん、
で元気な女の子が好きなのはアスカ派っていうのが、うん、まではテレビ版やったんやけど、
うんうんうん、
そこにおじさん向けのああいうゆるキャラ、
おじさん向
け、おじさん向けなの
らしい。僕おじさんなの？
いや俺もじゃあ俺全然おじさんだわ。
おじさんっていうか、ごめんなさい、おじさんっていうか、要は、うん、なんていうの、その若い子じゃなくて、
うん、
なんかこう、ああこの子可愛らしいなって思えるような、
うん、
こう作ろうとしてなんか設定されたキャラっぽいよ。
うわ、ちょっと本当に俺、うん、マリが一番いいわ。
あのね、女子の中ででしょ。あ、女子綾波レイ、あと美里さんとかあの辺も入れて誰が一番いいかっていう話で。
あ、全部ひっくるめる。
うん。
はははははは。
全部ひっくるめて、
せーの。女子キャラの中で一番いいのね。
うん。うん、いいちょっと待って、俺エヴァ9でだいぶ変わったんだよな、ポジションが。
あ、わかります。
あ、わかるわかるわかるわかるわかるわかる。わかる。うん。
まあ、いっか、じゃあ言おうか、うん、
はい、はい、じゃあせーので、
はい、
せーの、マリ
ーマリイラストリアス、
うん、
あ、ごめんなさい、巻き波から言っちゃいました、
はい、
はい、
誰？俺マリ。
俺もマリ。
え、みんなマリかい。え、みんなマリかい。
いや、そりゃそう
だ、そりゃ、うん、そりゃそうやって、マリがもう一番やっぱ、うん、あの新キャラだから新鮮とかそういうことじゃなくて、うん、もうキャラがやっぱり
関係なしにキャラいいよ
ね、一番いい。
田辺さん、おじさん、うん、好みやとか言いながら、うん、自分もマリなんですか。
だっておじさんやもん俺。
あのね、
うん、
エヴァ9で俺相当順位が入れ替わったよ、
うん、ほう、9で変わった、うん、
相当入れ替わったわ。
へえ、歯じゃないんや。
歯じゃない、
マリが登場したね、
うんうん、
エヴァ歯。
え、9ってあんま活躍してないですよ、マリ。
いや、エヴァ9は活躍確かにしてないんだけど、はい、エヴァ9の話しちゃってもいい？
もちろんもちろん、もちろん
です。
いいか。
あのね、14年後になるわけじゃん、
うん、
エヴァ派から、
うん、
派の世界から14年後の世界ってなるでしょ、
うん、
まず美里さんがね、
うん、
なんか海賊みたいになっちゃってるでしょ。
なんか本当キャプテンミサトみたいな感じ、ね、うん、
キャプテンミサットになってた
ウソップみたいな。
最初の下りどう思いました、はい、石川さん。
あのね、はい、俺あこいつ頭おかしいなと思ったのが僕ちょっとこれギャグじゃないのと思ったのがエヴァ派でさ、はい、あの名シーンですよ。
そうですよ、
ね、翼をくださいが流れて、うん、その碇シンジ君が、うん、あのなんかこう綾波レイを助ける、
うん、
そう
僕が言ったセリフですね。
そうです、うん、あの名シーンですよ、
うん、
でもう美里さんがさ、うん、もういい生きなさい、うん、人類もうどうなったってもいいと、
うんうん、
もうあなたの気持ち動きなさい、うんうん、綾波助けたいんだったら助けなさいみたいなこと言って、うん、シンジ君がうわーっつって助けた感じになるでしょ。でシンジ君がなんかちょっと疲れちゃってお眠して、
うん、
エヴァ Q が始まって、
うんうん、サードインパクトニアサードインパクトで怒っちゃったから、うんうんうん、それでね、
うん、それでさ、
うん、
もうあんたは乗らなくていいえ、むちゃくちゃやん
お前がやれ言うたからやったらもうあなたは何もしなくていい。むちゃくちゃですよあれね。
あれ
あれギャグやよね本当ね。
いやギャグだと思った俺も。むちゃくちゃだよね。
庵野監督作り始めるときちょっと忘れとったんじゃないかな最後って思ったぐらいね。
ね。
え、ただ僕あれ、うん、今回僕2回見に行ったんですけど、
うん、
キューを、
うん、
美里さんの気持ち、
うん、
やっぱ新宿寄りなんですよ全然。
そうやね。
首チョーカーチョーカーで殺すやつつけるじゃないですか。
バトルロワイヤルみたいなやつね。
は
い、
そうそうそうそうそうそう。ピーっつって壊れるやつ。あれを美里さん押せなかったじゃないですか。
押せなかったね。
なんか美里さんがああいう風に面会すぐ終わりみたいな感じで素っ気ない感じとか、一切説明をしない感じとか。あれなんか負荷がかかってるんじゃないかなと思ったんですよね。
どっかからの
あからさまにおかしすぎるので、
あれおかしいし、
はい、
いや最初さそのシンジ君が行くでしょ、
うん、
向こうの使徒側というか、
はい、うんうん、ネルフ側
に、ネルフ側に行くでしょ、うん
はい、
そうキューがネルフとね
ビレ
っていうので、はい、ネルフ VS ビレみたいになっちゃって、うん、ネルフのネルフにいたやつらがビレっていう反組織みたいなのに入っちゃってたくさん入っちゃってるっていう、そこでシンジ君がネルフに行く時とか、うん、その爆弾みたいな、首につけた爆弾みたいなの押せなかったでしょ、うん、あれってさ、
うん、
当たり前じゃないって思うんだよね俺は。そのあれで押してたらもう完全にミサトさんアウトだよ、ね、確かに、うん、アウトなやつだよ。
頭おかしい人は、うん、
だって美里さんからすると、うん、行きなさいシンジ君、分かったらスッキリしなさいっつって分かったらスッキリするっつってドッカーンってなって、
うんうんうん、
急に冷めたわけでしょ、
うん、
はあ、サードインパクトみたいなの起きたわってなってないわシンジっつって、うん、そこで自分の敵になるならじゃあぶっ殺すってなったらもうむちゃくちゃ
だよね。だから多分やけど、憶測やけど、美里さんは、
うん、
あんなことになると思ってなかったんじゃないかね、うん、サード、サード
インパクト。無責任すぎてよ、うん
ね、だとしたら、うん、怒り違いですよね。その、シンジ君、私あんなになると思わなかったけど、シンジ君すごいことになっちゃったんだよ。ちょっともう乗らないでいいかな、って、悟すのが、本当ですよね。
そう、ただあんなめちゃ冷たく言うし、うん
ね、
あと律子さんはボーイッシュになってるから、
ね、ああそうなんか
順位俺律子さんと
マヤだったんですか。
律子さんと
マヤね、
マヤ
と
美里さん、
うん、
ガタ落ち。
そ う, そ う, そ う, そ う, そうマヤの俺も
ね、一言でしょ、
一言、
うん、
これだから若い男って、うん、って言うでしょ。急で
成長しとらん、
もうちょっと、もう
あの可愛いマヤ
もうそう
ね、
あどけなくて。
わかる。マヤ上位でしたね。
うん、そう、マヤ上位やったのに、うん、もうあれでもう本当に。
なんかね、学校の新入生みたいな感じだったのが、
うん、
急にもうベテラン教師みたいな感じになってた感じがすごい、もう、
ちょっと。当時の妹いいなって思うんです
けど
ね。
桜だった
っけ、
桜、
うん、
もうエヴァには乗らんといてくださいよ、
ねうんうん
ね
うん、
あれね、
関西弁いいわ、
あそれだけか
なるほどね。
あれもあれでなんかちょっと俺はちょっと、うん、えー、ってなったけど、
ね、あマジですか、田辺さん、ピンク色のなんかバディ系のピンク色のギャルした人がいるじゃないですか、
操作してビデオの中にね、
川上じゃなくてなんだっけ、
なんかね、めっちゃあれやろ、付箋貼ってる人やろ。
それわ私の仕事ですか。
あ、そうそうそうそう。
やらなきゃいけないんです
か。やけに唇が、
そうそう、熱い。
そう、プリンとしとる、
うんうん。その子が好きなの。
いや、好きで、俺、だからマリが好きってはっきり言ったから、俺も。うん、
いや、そうか。
ね、でも、あの、一個都市伝説やけど、はい、マリは、アスカのお母さん説があるよね。
はい、いや、それ聞いてびっくりしました、うん、僕。
ちょっと俺にを納得させられるそれ
昨日、はい、いや説で、うん、俺らもまだ鵜呑みにはしてないよ、うん、さ説を聞いて、うん、Q で玄道が真珠君を将棋に誘うでしょ、
はいはい、
でその時に君のお母さん
Q で冬月ね、
あ冬月が、うん、あ俺玄道って言ってあごめん冬月が、うん、で写真を冬月が、真珠君に見せる写真
見せたね、
あそこにマリの元の姿が映り込んどるっていう、うんうんうん、
え
元の姿じゃないかと思われる眼鏡も目つきも全く一緒で髪の色とかも、うん、で肌の色とかも全くだからもう本当にマリー見たら分かるレベルの
人が、うんうん、マリだっつって
そう、
うん、
で写っとるっていうのがまず、うん、だから税の元研究員だったんじゃないかまずマリは、うんうん、だからあんだけめっちゃいろんなこと知っとるやんか、うん、そっか玄道くんのあれは目的はこれかみたいな、
なるほど確かに何年経っても、うん、そのチルドレンの人たちって成長しないじゃん、うん、見た目が、うん、アスカはアスカのまま、うん、綾波は綾波、マリはマリのままで、
う
ん、
そう、
そうかそうか、だからマリが大人でもおかしくないのか、
そうやし、うん、あとほらまず2号機に乗れてる時点で歯でにあれね、うん、エヴァンゲリオンってこれ大事なまず設定なんですけど、
うんうん、
各
なるほど
おまず母親がいないのが条件なのよ、うんうんうんうん、パイロットの、うんうんうん、それがゼーレがマルドゥックっていう架空の機関作って、うん、その子供が母親がいない子供集めて、うん、シンジ君たちがいる学校にみんな集めるのね、
うんうんうん、
あれだからシンジ君の行ってる学校で全員パイロット候補生なので、
うんうんうん、
でそれのお母さんのがなんか、まあ、インストールされとるというかエヴァにの、
うんうんうん、
機体にしか乗れないのよパイロットって、だからシンジ君は初号機にしか乗れないしアスカは2号機にしか乗れないはずなの、絶対に2号機には多分そのおそらくやけどアスカのお母さんが、
うん、
の魂が使われとるから
マリの姉妹説でもなく
そのパターンもあるよね、うん、マリというかアスカのお母さんの姉妹そのパターンもあるよね、とりあえずアスカに対するなんかこうなんかお母さん
血のつながり的なことがあるってこ
う、うん、
可能性があるってこ
と ね子供扱いするやんすごい、
うん、
コネメがね2秒遅いとか言うやん、うん、3秒やったっけ、うん
2秒遅い、うん、そっち3秒早いっつって、
そうそう、
ってことは1秒先に打ってるんですよ。
そうよね。マキナマリはすごいっていう。で、だからそういうなんかほら、あやす感じとか、
うん、
ああいうのんで、だからその、アスカの、そういう、だから今石川が言ったように、
うん、
お母さんじゃないにしろ、その姉妹、おばさんかもしれんよね、だから言ったらね。
うんうんうん、ああ、お母さん側の姉妹ね。
うん。
アスカの姉妹では
ない。アスカの姉妹ではないと思う。
うん。
うんやと思う。だから玄道くんって、うん、要は碇玄道のことをそういう風に呼ぶし、夏メロあれ1970年代の夏メロばっかり。
夏メロしか歌わないんですよ。牧野美麻里。
そう。なるほどね。
古い曲ばっかり歌うんですよ。
ほうほうほう。
それってそういうことなんですよね。
しもういろんなこと知りすぎとるし、うん、
なだな誰の水仙寺
清子さん
さんの曲と
天地麻里さん
天地麻里さん
の曲を歌ったりするんだけど、うんうんうん、
すごい。
だからもうそれ
じゃそれなりの年だと
年だと、
うん、
で、2号機にまず乗れてることがものすごい。だから間違いなくアスカのと血のつながりというか関係者、
うん、
魂
うんうんうん、
近い魂を持ってないと乗れないはずだから、それなんじゃないかっていうのでそういう説が出とるみたいな。
なるほど、なるほど。
今回アニメとは違って、うん、アスカのお母さんが、うん、病気説って全然ないでしょ。
そう出てきとらんから、うんうん、だからお母さんじゃないかって直接の考えもあれば、あ、ね、石川が言った説もでも俺あっと思ったのね。そのお母さんの、うん、ね、姉妹ね、お姉ちゃんが妹のパターンもあるなって。
なるほど。あとマリで不思議なのってやっぱり LCL 体液、うん、
LC 液、う
ん、LC 液に浸かりながら、
うん、
なんかエヴァの中でジュース飲んだりどうやってやってたんだろうっていう
俺もねそれを思った。
え、
うん、
え、やってましたっけ。
うん、ジュース飲んだりしてるんだけど
Q で、
うん、あれちょっと待って、LCL に使ってるよな。
そうそうそう。
どうやってジュース飲んでんだろう、うん、しかもちょっと話した時にあ、マリってストロー噛むタイプなんだって言った
よう見てますね
ちょっと噛んでんな。
うそ
な。
あ、じゃあ僕と合うわ。
どういうこと合うって何それ。
僕熱が発するまでストロー噛みますからね、うん、
熱が
熱くなるんですよ噛みすぎると。
ストロー、
ストローが、
へ
え、多分なんか有害なやつが出てるかもしれない。
なるほどね。そうだね、物ってグーって圧力かけると熱を出すからね。
ちなみに好きなシーンの話とかするじゃん。
したいしたい、
うん、もうキャラはみんなもうマリの話にな
っちゃう、ね、なっちゃう、
もうシンジ君ってほら、
うん、
ちょっとシンジ君
今言葉詰まらしたけど何言おうとしたの。
何言おうと、あ、病気だよあれ。
あー、言ってた。でもそうだよね、ちょっと
あれだってさ、うん、俺ね、うん、エヴァを全体通して、うん、まともなのって、うん、実はカオル君だけだなと思ってて、
うん、
あの精神上ものすごく安定してるのって、
うん、
ものすごく安定してるよね、うん、カオル君って、
うん、カオル君ね、
でそれに全力で甘えるじゃん、シンジが、うん、一緒に星を見ないかなんて言ったりして、で最後もさ、首につけられてたや爆破されるチョーカーみたいなやつをさ、うん、カオル君にカオル君がじゃあ俺がつけるよっつってさ、つけたらさらっとカオル君につけさせるしさ、
なんかあんまり抵抗せんかったよね、
うん、うん、いいよそんなの僕がつけるよ、カオル君そんなことしなくていいよとかも言わず、うん、うん、みたいな感じでさ、じゃあよろしくみたいな。
あのチョーカー自分につける必要なくないですか。
確かに
俺もね、そこの意味は分からない、ね、でもあれはあの自分が死ぬことで多分なんかトリガーになるっていう意味だったのかなとか、いろいろ分かんないけども、
う
ん、
あとさ
意味はあったと思う、ね、
いや、サードインパクトを起こさないため、
う
ん、あ、フォースインパクトを起こさない、
起こ
させないためにどっちかが死ななきゃって思ったんでしょうね。
あと、まあ、シンジ君もこいつやべえやつだなと思ったのが、うん、最後2本の槍を抜いて、
はい、
ね、抜けばいいんだみたいになってさ、
話聞かないシンジ君でしょ。
そう、
はい、
カオル君がさ、うん、なんか変だっつってさ、
うんうん、
口に手や
った、そう、やめた方がいいって言ってるのに、
うんうんうん、いや君が言ったんだよ、君が槍を抜くって言ったんだよっつってさ、いや、やめた方がいい、何か変な予感がするっつって、ね、いや君が言ったんだよっつってブワーシュッて
ね、で、あげくなんだこれっつってお前がやったんやっ
つこいつこいつい
やでもシンジ君がやっぱりちょっと世界を滅ぼしちゃったっていうプレッシャーからああいう行動になったのはなんとなくちょっと分かるんですよね。
でもね、責任感からダメだ、僕がこの世界を元にもう戻したいんだって言ってもう必死になってた感じはあるよね。
ただ途中でなんかラジオをぶん投げてみたり、山積みにしてあった本ぶん殴ってみたり
自分で持ってきてバーンって、ね、そう、
自分で「あやなみ君は本が好きだよね」っつって、ね、いっぱい本山積みに持ってきて、
怖い怖い怖い、
あやなみがそれを読まなかったという理由で
怖い怖い
そうか
怖いよ、
いいやっつってね、とにかくあいつ切れやすいな
あいつやべえ、
やべえやつか。
いや、それも、綾波をせっかく助けたと思ったら違う人になってたっていうね。
助けられてなかった。
確かに、ね、いろいろ感情がもうぐちゃぐちゃになっとったよね、あ
の時。いや、僕今回ちょっと急で、
うん、
綾波が違う人になってたのが、
うん、
もうショックでしょうがないんですよ。
確かに。黒色のプラグスーツ着てみたり。
確かにね。
僕歯で、シンジ君と綾波の関係が超良くなってて、
う
わ、これはこの視点ですごく見たいと。
歯ってやっぱりすごかったよね。
歯はよく考えると、うん、歯はね、うん、あの俺かっこいいシーンはもう歯にめっちゃいっぱい集約されてて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、シーン
かっこいいシーン、
そうだそうだそうだ、う
ん、俺ね、まずジョーはあの、うん、最初にあのビルとかがぐわ、うん、ネルフのあそこで、
はいはいはいはい、
ぐわーっていっぱい出てきて、あの光を浴びてとか、うん、あの
ちょっと回転しながら上が
ってくる、ね、そうそうそう、回転しながら上がったりとか、うん、めっちゃかっこいいと思ってて、
演出は確かにかっこいいよね。
ただ歯でさらにかっこよかったのが、
う
ん、走ってる時ブワーって言って
そこ
ミサトさんって言ったらガタンガタンガタンガタンガタンって壁が出てきて、うんうん、カッカッカッ、あの遠心力を利用して、ね、
そうそうそう、
カッカッカッカッって行く、うんうん、あそこめっちゃかっこいい
と思う。あそこはね、誰もが、
ね、
誰もが鳥肌立ってます
、ね、今もう思い出してる。
いや、わかりますわかります。
ガンガンガンガンガンガン
ガンガンガンガン
走るだけなのにね、
う
ん、
そう、
演出はかっこよかった。
あの、あそこって、うん、あの要するにシンジ君が全然違う方向行ってたから、
うん、
こう軌道修正したんじゃないですか、
うん、
それだけ考えるとちょっと僕笑っちゃうんですけど、
うんうんうん、違う違う違う違う違う違う、あれはあれはシンジ君が
違うっていうことでしょ。
シンジ君が違うというか、落ちてくる正確な場所が分からんから、
分からんから
ギリギリまで、うんうん、とりあえずみんなチレーって言ってこっちじゃないっていうことや。
あれなんか U ターンしてる気がするんですよ僕、
ちょい、
ね、
間違えた
ちなみに回数の好きな
うん、もう終わり、
どうぞどうぞ、
まだある、 まだある？
そう、歯はもっとかっこいいのがあって、まあ、
取られるんでしょうね、そう僕らの、ね、
裏コードビーストあー
超言われる
超言われる、あそこかっこよすぎて、俺ら
かっこいい、
前々回の単独、うんうん、で、うん、もうそれだからもう早速取り入れたもん、そうビーストになるってかっこよすぎて、
あのね
ビーストはかっこいい、あの背中からドゥルルルルルってなんかあのなんかね6本ぐらいなんか出てくるのやけど、2号機の、うん、もうあれがもうあニュルってなんか出てきたと思って気持ちいいっていうのとブエーってなって、うん、もうむちゃくちゃなるでしょ、あれがもう
あのねエヴァンゲリオンの一番俺の好きな演出は、うんうんうんうんクラシックとかの曲を取り入れるあの、うんうん、あれ超かっこいいよね、
激しい曲、激しいシーンの後に、
う
ん、
そう
急に静かになって、ね、クラシックが入ってくる、ね、
クラシック入って、ね、もうあれ
たまらんよね、トムとジェリーと同じだよねそれね、トムとジェリーもねあのそういう曲クラシック的な曲でね激しい曲の後になんかトゥントゥントゥントゥンってやったりとかね、
あいやいいと思います
よ、
うん、AT フィールド、
おーこれが
前回
これが、うん、マジか、うん、みんなそんなトムとジェリー好きじゃないの、
いや思い出せないですよ、
クラシック出てくるし、
あと15分ぐらいしたら俺ビーストになるら
しい、心の背に向かってそう15分かかるんですか、
なんでよクラシックもやし叫び声もやし、
そこでちょうど曲かけますかね、
曲かけてい
やー止まれ止まれのシーンとか、
あのジョンのね、
そう、もうね、いっぱいかっこいいシーンあるんだ、
かっこいいシーン
あの僕はそのビーストの後の、うん、攻めてって、
うん、
この牙、口の牙で、うん、AT フィールドをガシャンガシャンって割ってくじゃないですか、
うん、
でもちょっとぶっ殺されますよね。
ゼルエルにね、はい、勝てなくて、
その時に、うん、綾波がこう、うん、爆弾を持って、うん、カンカンカンカンって向かってって、
うん、
AT フィールドの中でファンってやって、うん、その後に、うん、マリオトンって遠くに突き放すんですよね、
うん
うん、ありがとうっつって、うん、そこのありがとうのシーンが
たまんない、
ありがとうじゃないかもしれない、
あれっていうか、
なんちゃら離れてとか言うんですよね、うんうん、セリフ忘れたちゃいましたけど、そこのシーンが、
うんうん、
綾波超かっこいいと思って
あれじゃあ西見ちゃんマリよりももしかしてそのポカポカレイの方が好きなんじゃない、
うーん
あれ
まあタイプじゃないですけど、
あ
まあ付き合ってもいいでし
ょ、ああ上から出た西見ちゃんの王様気質、
ああなるほどね、
いやそうかっこいいシーンも、あのね AT フィールド、あのほら落ちてくるやつを受け止める時も、
うん、
AT フィールド全開って言った瞬間にブワシャーンつってあの周りが吹き飛ぶ感じとか、かっこよすぎるわ、
エヴァはね演出がとにかくかっこいいっていうのはね、
うん、
それはもうすごくわかります、
たまらんあれは、
ただ今回当時がさ、
ああ
ね、
はいはいはい、
鈴原当時、
鈴原当時っていうその、うん、あれも一応チルドレンの一員としてね、
うん、
アニメ、うん、その前やってたとね、うん、しっかり登場してね、
うんうんうん、
しっかりエヴァに乗って、
うん、
あそこすげえいいシーンなのに、うん、
実はね、
うん
うん、
あこういうのをやってかないんだっていう、う
ん、あの憎んでた妹を、うん、その再起不能というかね、
うん、
あのしたエヴァに乗らなきゃ、うんきゃいけないっていう、うん、あの葛藤の時のね当時のバスケするやつとかね、
うんうん、
あこれ実はいいんやけ
ど、当時すごい良かったんだけどな、
細かいですよね、アイスの棒が当たりじゃなくて外れたんですよね、
うん、
なんや外れかって言うんですけど、
う
ん、
そうや
登場者に選ばれなかったっていう、
う
ん、ちょっと匂わせてるんですよ ね、
うん、ね
アイスの棒、
うんいやもうしかもエヴァ9でさ、
うん、
アニメ版を見てれば、
うん、
あこここうなんのかっていうの多いじゃ
ん、
そのアスカがさ、
うん、
ふぬけにさせられる使徒がいるじゃん、
うん、
あれにちゃんと勝つしね、
うん、ほら洗脳というか、うん、やめて入ってこないで、
そうそうそうそうそうそう、アニメだとあれ入られちゃってさ、
うん、
もう、
はいはいはいはい、
アスカがもうわけわかんない感じになっちゃうんだけどあのちゃんとね、
うん、
なんかかっこよく、
うん、
しかも超前半でネバー級の、うん、
ちなみにごめんなさい、あの途中やったね、西見ちゃんと石川のかっこいいと思うシーンの話、はい、西見ちゃんも言った、
うん、ビーストのシーンでしょ、
ビーストの後、
あとね、
悩み入れ
石川のかっこいいと思うシーンも、
俺のかっこいいと思うシーンか、うん、
サードインパクトのとこじゃないですか、
綾波助けるところ、
ゼルエルからゴッポンって、手のひらをかざして、うん、初号機がね、
でいやでも一番俺が歯で、うん、うわこのシーン最高だなと思ったのは、うん、その初号機が走るあのシーン、
あー、ね、やっぱね、あのカンカンカンの、やっぱあそこかっこいいよね、
あそこは、いやかっこいいなってあここ名シーンとされてくんだろうなっていうのは、ね、
あ、じゃあかっこいい使徒の話する、この使徒好きみたいな、
使徒か
俺ね、うん、あのその落ちてくるやついたでしょ、そのカンカンカンの、うん、あいつがかっこいいというかすごい気持ちいいのが、その映画版のね、バ、うん、ーンって倒れて、うん、死んじゃうっていう時に、あのなんか変な毛みたいなのが生えとるのね、あいつに、うん、それが人の形した、うん、それが死んだ瞬間にササササササササササササって
気持ち悪いね、
気持ち悪い、ゾワワワワワワってなんか逆立つ、毛が逆立つみたいな感じになっていく、うん、あれがもう見ててすっごい気持ちよくて。
わかります、あの、ね、アニメ版だと、うん、そのまんま落ちてくるだけだったじゃないですか、
あ、なんかあのちょっとドップンとしたスライム的なやつなのよ、ね、うん、アニメ版だと、
う
ん、
それがね、うん、まず球体から始まって、
そうそうそうそう、
落ちてくるたびに開いてって、ね、
そう、あのそうそうそう、スクリューしながら、うん、ジャイロ回転でフワーンって広がって
で、ようやくアニメ版になったと思ったら、うん、受け止めたら、うん、中から ちっちゃい人が出てきて、シンジ君をブシュって刺してくるんですよ、なになにこれ
こいつ、ね、あの手もなんか出てきて、なんかね、あのプロレスのあの組む感じみたいな、うんうんうん、手と手を、
そしたらね、突き刺してきて、う
ん、ね、
うわーぽい、
俺あの気持ちよかったのが、あの、うん、手ペラペラの
ゼルエル、
そう、あれ、うん、こうビルーンって伸ばして、うんうんうん、あのこうガシャガシャガシャ、
あー、あれ気持ちいい、あの強くなった初号機が、あの覚醒したのが、あの、うん、ゼルエルのね、うんうんうん、あの手の帯を、
うん、AD フィールドで
プワンって切っちゃうってやつでしょ、
あれ気持ちよ
かった、わかります、
ガシャガシャガシャ
って、それをさらに掴んでグッて引きずり、こっちに
ガン、
そう、グーって睨み合う、
ね、いや、かっこいいですね。あれは僕あのすぐ死んじゃったんですけど、うん、アスカ登場時にすぐ殺された、うん、あの海の上を氷にして歩く、うん、細長い時計状のやつ、
アメンボの、
はい、
あみたいな、
でこいよ、
でこいよっていう、ジョンね、ジョンね、あの俺が、でこいっていう言葉をあれで初めて覚えたよ。でこいって何っつって言って調べて、うんうんうんうん、ほんでそう、あのおとりって意味だよね、あれね、うんうん、なんかその軍用語
が分かる、偽とか、
そう、偽、うん、
なるほどね、
うん、フェイクとか偽物でいいやんと思うんやけど、 で、ね、でこいよっていうね、
いやあれかっこいいんすよ、ね、あのカンカンってまず歩いてるシーンから、うん、あの時計みたいに顔がくるくるくるくるくる
ね、うん、
超かっこいい、
倒し方もかっこいいしね、うん、カーンつって打ったやつを2号機が蹴りで押し込んでみたいな、
あいつもっとね、うん、戦闘してて欲しかった、超かっこいい、
ね、よく名前覚えてね、使徒の、
いや俺そんなに覚えてない、
名前が似てて、
あ、わかります、わかります、
名前を覚えるのが苦手スキルを発動してる俺からするとね、確かに、あれはダイヤモンドみたいなやつ、あの、
あ、ヤシマ作戦のね、
そうそうそうそう、
ああ名前なんでしたっけ、
忘れたな、そこまで
超有名ですけどね、
うん、そう、あいつはめっちゃ有名なんやけど、
あいつとか俺好きだったけど、
わかります、
なんかね、敵っぽくないっていう、そのね、
うーん、
高次元だよね、敵が、なんか、
高次元、
わかるわかるわかる、なんか不思議な、
なんか不思議な形してたりとか、
何回も何回も変形して中の砲台を出すとかね、カッシャンカッシャン、
そうそうそう、
ね、ボカーンって、
ヤシマ作戦かっこよかったよね、ジョーのやつもね、
ミ
サトさんっつって言って言って、こうキキキキキキキキキってやってね、あれかっこいいわ。
いや、レイちゃんがね、こう盾を持ってこう、うん、ぐわーって頑張ってるのも、
う
ん、
そう、
あれでさよなら言うた後にあれされたら ね
もういかんってあれは
エヴァンゲリオンか、
いいっすね、
シーンが多いわ、
ね、とりあえずちょっと Q についてなんですけど、
うん、
いろいろ不思議なシーンがいっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
例えばなんかエヴァンゲリオンみたいな死体って言っていいのかどうか分かんないですけど、
いっぱいあったね、
大きい頭蓋骨、
そう、頭蓋骨
とか、あと頭蓋骨まで至らんにしてもなんか人型のね、いっぱい、
うんうんうん、
あれは
あれは何なんですか、
あれは
っていうか、ネルフに何が起きたのって思うんで、あんな壊滅状態でもう社員が2人しかいなかったじゃん
社員、あとバイトなんですか
社員がさ、もう剣道と冬月だけで、あとバイトのカオルくんがいて
カオルバイトか
あれ何あの壊滅状態
っていうか、ああいう状況になってお金とかどうなったんやろ、どっから金出とるとか、やっぱ税理が出して
あれ税理途中でもう止めるじゃん、
うん、
活動停止みたいな、あれ、ね、あれもなんかようわからんかったけどね、
ね、
なんでこんなことに、
確かに何か脳みそだけになっとるっぽかったよね、モノリスではね、
うん、
ガジャンって機能停止するためにその脳みそみたいなのがボンって消える、
あれって人が出てないじゃないですか今回、うん、アニメバージョンではちゃんとキールっていう人が人の形しているんですけど、うんうん、完全にモノリスになりましたよね、
うんうん、
2001年宇宙の旅っていう映画見ました？
見てない。
あれで宇宙人の表現方法が完全なあのモノリスなんですよ、石板。だから、
うん、
キールのゼーレが、うん、そもそも人間じゃないんじゃないかっていう、宇宙人
な
んじゃ
ない
か、
ね、
だって人を作っとる説あるからね、ゼーレがね、
うんうんうんうん、
でしかも、ま
あ、先入観としてゼーレは人っていう機関がアニメで放送されてたから、
うん、
その先入観あるからね、ちょっと
アニメも最後モノリスになるけど、
うん、
最初人やったのが、
うん、
でも確かにあの人類補完計画ってで、あの人を一つに一旦するみたいな考えでしょ、
うん、
あれもその2001年の作者が一番最初に考えたんだって、それが、
うん、2001年宇宙の旅の作者、
うん、がそういう考えを SF の世界でやったんやって、
うん、
その人を一つにすれば争いはなくなるっていうことを最初に要は世に発表したのがその作者なんやって、だからいろいろ似てるんですよ。
じゃあ庵野監督もそれを、
いやそんなこと言ったら、そんなこと言ったら先週も言ったけど、うん、ナルトがそうや、ナルトとかも似たような作品が多いんですよ。
いやなるほど ね、
ね、いろんな説そうやってあるね確かに、うん、
あと、うん、僕イッカリ言動が、
はい、
ちょっと間違えばサードインパクト、
うん、
完全に地球が滅びることを、
うん、
なぜ止めないのかって思うんですよね。ちょっと間違えば、
うん、
ゲンドウはユイと一緒になれない可能性がすごい大きいのに、
うん、
途中まで進めちゃうじゃないですか勝手に。
それ多分レイが導いてくれると思っとったんやって
思っとったん、
うん、思っとったんやってそう言って言っとったよ。
あいつ感覚主義者だな
でもレイが裏切っちゃったからアニメ版の方は最後、うん、シンジ君とアスカしか生き残らなかったっていう。レイは
結局そうなんですか。
レイはあのシンジ君はそんな人じゃないからって、うん、信じてもいい人だっていうので、うん、シンジとアスカをアダムとイブとして残したっていうね、うん、だから新世紀エヴァンゲリオンっていうねタイトル、あっから新世紀が始まるっていう。
でもアスカはもうね、もう精神に病をね来たしてお風呂の中でポケーとで、あの有名な
うん、
シンジ君がもうどうしたらいいかわからなくなって全てのチルドへ、うん、おめでとう
ありがとう
パチパチパチパチ、
うん、何これっていうね
確かに。
え、ちなみにあの、うん、赤い海になったじゃないですか、
うん、
あのアニメの最後で、
うん、
アニメ版はね、
うん、ちょっと待ってこれさ、うん、アニメ版と、
うん、
その真心とか、
うん、
エアーとか、
うん、
とエヴァ上波級の違いとかって、
うん、
みんな分かってんですか。
それがね俺も分かってない。あれパラレルワールドなのかもう一回最初からやっとるっていう
のか、そうなんですよ、別の話なのか、
うん、
もしくは赤い海がもう上から赤い海なんですよね、
うん、あのねそんなちょっと深読みとかなしに、
はい、
単純にエヴァのアニメ版
は、ああ普通の人たち、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
アニメ版でその最後、
うんうんうん、
分からんってなっちゃったじゃん、
うん、
意味が分からんくなって、
はいはいはい、
終わっちゃったじゃん、
うん、
だからちゃんと作り直しますっつって作り直したのが真心を君へ、
うん、君に、
君に
間に合わなかったんじゃないですか普通に
かな、
かそもそもそういう設定やったかもしれない、うん、映画で完結みたいなの
は、
うん、
なるほどね、
うんうんうん、
でこのここもあんまり評判が良くなくて、じゃあちゃんともう一回やろうっていうので、
いやいやいやいや
じゃなくて上波級、
ああそもそもなんで上波級が生まれたかってことですか。
そうそうそうそうそう、
作り直しなのか、
うん、
その
世界として見越してたのか、
だから真心君にエアーで上に繋がってんのかってことですね、
うん、その辺全部関わりあるのか、うん、それとも全く関係ない制作側の話なのか、う
ん、シンジ君とアスカの子孫たちが言動みたいなね、
う パターンも
あるしね。
もう分かんないね。
だってそうなんよね、
何億年か経って、
だ、うん、からね、カオル君がだって言うもんね、また会えたねって。
そう、
最初にジョか、
また会えたねってどういうこと、って
思ったよね、うん、それはだから俺もだから、一周したのか、パラレルなのか、
それかよくあの、ね、昔の作者さんが使った、このコミック中に、その、
メタフィクション
作者さんが出てきて、ペン持ってこう、
これは2巻で出てるから買ってねみたいな、
そういうこと？
なるほどね。
そういうことかもしれんけど、いやそれじゃないやろさすがに。確かに、まあ謎もいっぱいまだあるんやよね、あのネブカドネザルの鍵、
そうそうそう、カシウスの槍、
急に出てきたのよこれは。
カオル君が第一使徒から第十三使徒、
あれも意味わかんないね、あれ俺も本当よくわかんない。
それ田辺さん解説できるんじゃないですか。
何が？
第一使徒から第十三使徒に落とされたよっていうじゃないです
か。そう、全く意味がわからない。何で落ちたのかもわからんし、
カオル君が死ぬ前
13人に落とされたよ、
うん、
そう、
あ、いや俺もあれも分かんない意味が、カオル君は確かに第一人なんよね、間違いなく。
でも言い方的にさ、なんかちょっとがっかりだよみたいな感じだったじゃん、
あれどういう意味なんやろ、
リリン、
リリンは人間って意味だけどね、
リリンの王にしてやられたよ
っつって、ね、そう、あれは
ゲンドが最後にイカリ君、誰、シンジ君が暴走するの分かってて、パイロットを操縦不能にしたじゃないですか、カオル君のそこだけブシュンって、
あの分けたよね、セパレートしたよ、はい、パカーンって一緒に乗っ取ったの、
あれ玄道がやったんだっけ。
そうですよ、そうですよ、多分あのカオル君が、はっ操縦できんようになったって言ってるんですから。
あれそうだっけ、なんか変だって言ってから、もうカオル君ボーっとしてなかった、
あ、ボーっとしといて、シンジ君がいよいよ槍の方行ったから、あ、なんとかせなっていうタイミングで、あの操縦不能に させられてますよ。
あそこで操縦不能
になった。そうです。
ブワーンって。あ、そっかそっか。
そうですそうです。だからそういうのも踏まえると、あの割とむちゃくちゃな設定じゃないんですよ。
なるほどね。
シンジ君の感情とかも。
そうそうそう。そんなにむ
ちゃくちゃ。いやでもシンジ君はあれ頭おかしかった。何こいつと思ったもん俺。
あれと友達だったらなんか、ね、頭はたいてるわ。
それで済む。
もうなんだお前。
でもエヴァンゲリオン対エヴァンゲリオンの絵はちょっと面白かったけどね。
あれね、あの2号機対、あれか
13号、
あれは良かったよ。しかもビースト歯の時はなったのにあっさり殺された、倒されたけど、今回はちゃんと勝ったしね、ビーストで、あれはいい。
最後一緒に3人で歩いていくしね、
あの最後のさ、シンジ君のあのふぬけ
たふぬけっぷり、
腹立つわ。
立てるんでしょっつったら本当に立てたしね、
いやまずあのアスカに蹴り入れられてさ、ボーっとしてて、でバーンって倒れたまんまのとこ、こいつどんだけ甘えん坊だよっつって、でバタン倒れて、で最後口もたれてさ、立てるんでしょっつった時のあの顔、
麻雀負けた時あんな感じになりましたね。
タルムさんああいう顔になってますよ、ね。
あ、なってる。気をつける
よ。うぶいっつって。
ねえ。
いや。
まあこれだから楽しみはまだまだあるってことです。謎があるってことはそれが解明されるとね。あのエヴァンゲリオンの映画なんか僕ダッシュとスタートすごい繰り返すなって、まずダッシュで置いてかれて、え、どういうこと、何分からんっつったら止まって、あ、なるほどって分かるので気持ちよくさせられたと思ったら、また謎ができてきてダッシュされて、え、また分からなくなったの繰り返しで、また次のやつで気持ちよくさせられちゃうんだろうなっていうのは、もう
序白球で終わると思って完結すると思ってたらね、
もう最初そう思っとった、たらまさかのね、
新エヴァンゲリオンでしたっけ、次
がとうとう
一生続くのかな、やっぱ
一生は続かんよ、一生は続かん。
今度は空白の14年間やるんですかね。
いや、そこじゃないと思う、その続きやと思うけど、確かに空白の14年間は後々スピンオフとしてなんかやりそうやね、なんかね、やりそう。
さあ、
はい、
いろいろお話ししてきましたが、まあ、謎は深まるばかりということでね、
そうですね、
エヴァンゲリオン、
はい、
ぜひ皆さんね、一度見て、
これ見た方でも今の聞いて、あれ写真とかその西見ちゃんが言ったとことか、そうやったっけと思った人はもう一回見に行ってもね、楽しめると思いますし、まだの方も、
はい、ね、
あ、そういう話なんだって見に行けね、行って楽しんでもらえたらなと、
はい、ということで、
はい、
エンディングでございます。 週にわたっていろいろお話をしてきたわけですけれどもね、はい、ちょっとわからないことが多くて、
そうですね、
はい、ねこれはでもまあ人それぞれになってきちゃうんだ、うん、
ですね、いろんな解釈ができるって、
そうだね、
あえてしてるんですね、
うん、さあということで、
はい、先週もそれ言っとったよ
ね、次回のトークテーマですが、
お
ちょっとですね、
はい、
これはコアなところ
なんです
か、これはねすごく人気があるんですけれども、
はい、
漫画好きはにはね、
はいはい、
ただちょっとね、うん、早すぎたっていう漫画をね、
はい、
ご紹介していこう、
期待が追いついてなかった、
そう今、うん、あれをやってたら爆発的人気になってると思うのね、
はあ、
ただやることがね、はい、ちょっと早かった気がする、
まあまあその辺の話はその次回ね、うん、やるということで、何ですか、
は
い、
次回は、
はいはい、
度胸星、
僕超好きです
ね
僕実はまだ読んでないんです、
お
借りてるんですけども、うんうんうん、今しか
あのね、これがねちょっとね面白いんだけど、うん、早いんだよね、
十何年か前の作品
なんですね、相当昔の作品なんだけど、
いやまあ来週言いましょう、来週言いましょう、
うん、
はい、
びっくりした、今から始まるんだよ、ね、
ということで、はいはい、皆さんぜひ来週も聞いてください、
はいはい、
それではまた
またの後何も言わないんですかさよなら
また来週さよなら
な
んで、はい、いつもまた来週って言ってから二人がさよならっていうのか最近、う
ん、はい、
その前に皆さんまた来週も聞いてくださいって言っちゃったから、
うん、
それではまた来週ってなんか気持ち悪いなと思って、うん、それではまたって終わっちゃった
ああ終わってたんですか、
うん、
っ
ていうか次回もサービスサービス、
あこれも
それ先週言った方が良かったね。
ああ。やられた。